水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
トランプ政権とも関係のあるアファーマティブアクションという話をしたいと思います。
はい、
今から35年前、私は読売新聞のワシントン特派員として働いていました。1981年3月、当時のレーガン大統領が25歳の大学生ジョン・ヒンクリーにピストルで銃撃されるという暗殺未遂事件が起こりました。はい、幸い、レーガン大統領は一命を取り留め、その後彼は人気のある大統領として全うしました。この当時、黒人や有色人種の差別撤廃政策の一つとして、行われていたのがアファーマティブアクションです。
はい、
雇用や入学での人種差別をなくすために、日頃から差別を受けている人種の就職希望者、入学希望者を優先的に採用する、まあ、こういう政策でしたね。
はい、
1970年代から取り入れられていました。
はい、
実際この政策でマイノリティの お医者さん、弁護士、大学教授といった専門、職は劇的と言えるほど増加しました。
はい、
1964年には 7%、まあ、人口比でいうと黒人は 30% と言われてるんですが、それが20年後には大学生、黒人大学生の数は全体の 20% 近くにまで増加しました。
はい、
明らかに有効な措置だったと言えます。しかし1978年に黒人学生よりも高得点を取りながらカリフォルニア大学デイビス校医学部に不合格になった白人学生アラン・バッキーが起こした裁判が分水嶺となりました。
はい、
カリフォルニア地裁は、大学の人種割り当て制は憲法違反ではないが、バッキーの入学を認めなさい、と、まあ、日本流に言うと大岡裁きを見せたんですね。
はい、
さらに2015年にはミシガン大学の入試をめぐって裁判が起こり、この時は最高裁まで行って、最高裁は違憲判断を示し、社会に波紋を巻き起こしました。
はい、
この時初の女性最高裁判事だったオコーナー判事は、この政策を時代と社会が進歩するまでの次元的な政策と評し、まあ、やがては消滅するのだという方向性を示して注目されました。
はい、
すでに40年が経った現在、白人と非白人の間の差別はかなり縮小して、むしろアファーマティブアクションで白人が不利益を被るケースがいくつも出てきていること、さらにはトランプ政権の誕生で白人至上主義の機運が生まれてきていることで、このアファーマティブアクションはどうやら見直されるのではないかという気がします。
はい、
貧困や社会的不利益を社会全体の構造的問題と見るか、個人の資質と努力の問題と捉えるかという点に帰結しつつあるように思います。
はい、
毎週土曜日朝午前8時 BS1 のワールドニュースに登場する関西弁抜群のマイク・マカーティア記者の情報によると、一時期アファーマティブアクションで日本人留学生は米国の有力大学に入りやすかったそうですが、最近はどうも大学当局の入試措置見直しによって門の開き加減が狭くなっているそうだと伝えました。
はい、
まあ、我々日本人にも決して関係のない話ではないように思いました。
はい、まあ、なんとなくなんですけども、その人種によらず平等にその扱うようになってきたっていう風潮になってきたと捉えてもいいんでしょうかね。
そうだと思います。
うん、だとするとこれから実力がどう問われるかということ
ですね。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。